町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。先週もお伝えしましたが、この番組を含め町田さんが出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター、町田鉄の深掘り3兄弟が誕生しました。町田鉄の深掘り3兄弟で検索してぜひフォローしてください。さて、中国の IT 大手アリババの傘下で10億人を超える利用者を持つスマホ決済アプリアリペイを手掛ける金融会社アントグループは、火曜日の夜、香港や上海で計画していた IPO 新規株式公開を延期すると発表しました。
驚かされたのはその理由なんです。実質的にアントの経営権を握るアリババの創業者ジャック・マー氏とアント幹部が前の日に中国の金融当局から事情聴取を受けたことが IPO を延期する公式の理由だというんです。直接的にはアントがアリペイで上場後の自社株を組み込む投資を販売していることが株価の釣り上げにつながりかねないと当局が懸念したと言われています。しかし実際にはマー氏がこれまで講演などで良いイノベーションは古い方式の監督を恐れるなどと発信、中国の金融行政に対する不満を隠さなかったことが問題視されたのではないかとの見方もあるんです。我々から見ると厳しい統制を敷く中国でさえアリババやアントのような IT 大手は国の言うことを聞かない、一筋縄ではいかない企業だということが浮き彫りになった格好です。こういう対立もあるのだということが分かって、なかなか興味深いんじゃないでしょうか。さて、今日は時間を割いてお伝えすべきニュースが上位に2つあるため、10位から3位までのニュースはできるだけ簡潔にお届けしたいと思っています。
それでは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、まず10位のニュースはこれです。
老舗のアパレルブランドレナウンが完全消滅へ。明治35年、1902年創業のアパレルの老舗で、民事再生中のレナウンが11月下旬以降に破産手続きに移行し、名門ブランドが完全に消滅することが確定しました。東京地裁が先週土曜日付でレナウンの民事再生手続きの廃止を決定したためで、4週間後をめどに破産手続きを始めるとしています。
レナウンは業績の低迷が続く中で新型コロナ危機の直撃を受けて、資金繰りが悪化、5月中旬にグループ会社が事業再生手続きに入り、当初は再建を目指していました。ところが再建に必要なスポンサーが見つからず、グループとしての再建を断念、ブランドや子会社ごとに整理売却を進めていました。新型コロナ危機で最初の大手企業の、あれは100年企業の完全消滅として、レナウンの名前は歴史に刻まれることになるんじゃないでしょうか。続いて9位のニュースは、
取り締まりの強化で金の密輸が激減。財務省は水曜、6月までの1年間で金の密輸による脱税額が前の年の同じ時期と比べて 62% 減ったと発表しました。件数は199件で、脱税額は3億6071万円でした。背景には新型コロナウイルスの感染拡大で旅客数が減ったことや、おととし4月から金の密輸に対する罰金が引き上げられたことの影響があったと財務省では見ています。
それでは8位のニュースはこれです。
4人死亡のウィーン銃撃テロ事件でイスラム国が犯行声明。外電によりますと、オーストリアの首都ウィーンで月曜に発生した銃撃事件について、中東の過激派組織 IS イスラミックステートが水曜日犯行声明を出しました。このテロではこれまでに4人の死亡と少なくとも22人の負傷が確認されています。犯行声明に先立ち、オーストリアのクルツ首相は火曜、 昨日の攻撃は明らかにイスラム過激派によるテロと断定、我々の基本的価値観や民主主義への憎悪だと非難して、関与した者全員に責任を取らせると強調しており、これまでに当局が18箇所を捜査、14人の身柄を拘束したとしています。
続いて7位のニュースは、
金融庁が東証集中緩和へ、施設取引の利用を促す。先月1日に東京証券取引所がシステム障害で取引を終日停止したことを受け、金融庁が株式売買の東京証券取引所への取引集中を緩和するため、証券会社に BTS 施設取引システムの利用を促すことが分かりました。年内にも金融審議会に有識者会議を設け、議論を始めるとしています。取引の東証への集中方は、かつての市場集中義務の名残、施設取引システムの利用促進が重要だとシステム障害が起きた時から町田さんおっしゃっていたんですが、その通りの結論になりましたね。
まあたまたまっていうか、同じ認識の人が多かったんでしょうね。では6位のニュースはこれです。
中国の全人代の会計局整備法案、尖閣付近での武器使用の権限を明記、加藤官房長官は高い関心を持って注視とコメント。中国の立法機関全人代、全国人民代表大会は水曜、尖閣諸島周辺を含む中国の周辺海域で監視などを行う中国会計局の本拠法の草案を初めて公表しました。この草案は会計局が領海に違法に侵入してきた外国船舶を取り調べたり、外国船舶が停船命令に従わなかったりした場合などに武器を使用する権限を与えると明記しているのが特色です。これに対し加藤官房長官は昨日の記者会見で、記者の質問に答える形ながら、本法案を含め中国会計局をめぐる動向には引き続き高い関心を持って注視していきたいと強調しました。
まあ立法過程って内政干渉って言われかねないんで慎重になる話なんですけど、普通は、だけど今回は加藤官房長官記者会見で、尖閣諸島周辺の警戒監視に万全を尽くし、中国に対して引き続き冷静かつ毅然に対応したいと、きっぱり言いました。中国の領土的野心はとどまるところを知らず、日本としても見過ごせないレベルになってきた。一方、会計局整備法案公表の前日にあたる今週火曜日、海上自衛隊はアメリカ、インドの海軍と、13年ぶりに参加したオーストラリアの海軍を加えて、共同訓練マラバールを開始しました。中国を意識したものなんですが、中国がこの共同訓練のメッセージの意味を読み違えて、ますます強硬姿勢をとっても不思議はありません。そろそろこの悪循環に終止を打ってほしいと切に願います。続いて5位のニュースは、
大阪都構想僅差で再び否決、維新の求心力低下の引き金か。大阪市を廃止して特別区を設置する大阪都構想が日曜の住民投票で反対69万2996票、賛成67万5829票と僅差ながら5年前に続いて再び否決されました。この結果を受け、党代表の松井大阪市長は市長としての任期満了をもって政界引退の意向を表明、今後の党の求心力の低下の引き金になりそうです。
それでは4位のニュースは、
政府与党が10兆円から15兆円規模で今年度の第3次補正予算を編成へ、来年度予算と一体編成で15ヶ月予算とし、規模を大きく見せる方針。報道によりますと、政府与党は来年1月召集の通常国会に新型コロナウイルスに対する追加対策を盛り込んだ今年度第3次補正予算案を提出する方針を固めました。10兆円から15兆円の規模で来年度当初予算案と一体で編成し、15ヶ月予算と位置づけたいとしています。
何も日本に限ったことではありませんが、世界の国々が新型コロナ対策で財政破綻に瀕しています。もちろん過去2回で60兆円という巨大な補正予算は望むべくもありませんが、10兆円規模の補正予算だとしても過去の経済危機に照らせば巨大予算の部類で、財政状況に比べれば大盤振る舞いでしょう。政府与党には補正予算といえば規模金額が大きいほど良いっていう発想はいい加減にやめて、いかに無駄遣いを排除して税金を効率的に使ったかを考える方向に転換してほしい。最終的な財源は血税だし、こんなことでは遠からず財政が破綻します。
まずは4位までのニュースをお送りしました。
町田鉄道経済ニュースカウントダウン。
3位のニュースはこれです。
コロナ危機でアフリカ諸国の債務危機が深刻に。ザンビアの利払い猶予要請を民間債権者が拒否。対中債務残高の急増はケニアやジブチでも。新型コロナウイルスに伴う経済危機によってアフリカ諸国の債務危機が表面化してきました。アフリカ南部のザンビアは先月14日の期日までにドル建て債の利払いを履行できない債務不履行に陥ったほか、ケニアやジブチも昨年末までの4年間で中国に対する債務残高が2倍以上に膨らむ苦境に直面しています。
以前にもコメントしたんですが、この問題の根底には中国が過去数年間推し進めた広域経済圏構想一帯一路があります。各国のインフラ開発向けに資金を貸し付けた中国がコロナ危機下で、債務危機に陥った国々の返済猶予に応じない。このため民間債権者は自分たちが猶予しても資金が中国への返済に回るだけだと態度を硬化させています。G20 としては救済に乗り出しているんですが、中国が態度を改めないと問題の解決は難しいのが実情です。続いて2位のニュースは、
世界の新型コロナ新規感染者、水曜日1日で68万5千人と過去最多に。アメリカは10万2千人超え。イギリスも2度目の外出規制を実施。世界各地で新型コロナウイルス感染症が一段と猛威を振るっており、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計によりますと、今週水曜の新規感染者数は68万5295人と、先月30日の57万579人を上回り、過去最多を記録しました。これまでの累計死者数も123万人を突破しています。
コロナ関連のニュースはもう聞き飽きたっていうリスナーがほとんどでしょう。マスメディアも以前ほど報じなくなってますし、僕もうんざりです。ですが事態は収まるどころか深刻さを増しているんです。今年第3四半期7月から9月期に下げ止まったかに見えた経済が10月から12月期に再び悪化するのもほぼ確実になってきました。ここでは気になる最近のコロナ関連ニュースをまとめてお伝えしておきます。いっぱいあるんです。杉浦さんお願いします。
はい。先週木曜日、ECDC 欧州疾病予防管理センターがチェコなどを中心にヨーロッパの入院患者数が過去最多と発表。先週土曜日までに中国の新疆ウイグル自治区と山東省青島市で集団感染を確認。上海市などが国内の移動制限を開始。水曜日、クルツオーストリア首相の菅総理宛ての親書に鑑み、政府がウィーンフィルハーモニー管弦楽団の11月公演のための来日を許可。水曜日、東京の中国大使館が日本からの渡航者に過去2日以内の PCR 検査と抗体検査での陰性証明の取得を義務付けると公表。水曜日、アメリカの新型コロナ感染症数が10万2831人と初めて10万人を突破。木曜日、ロンドンを含むイングランドでロックダウンを開始。木曜日、全国の新規感染者数が1048人と8月21日以来の高い水準に。
最後のニュースでも明らかなようにコロナ危機の再燃は決して対岸の火事ではありません。遠いヨーロッパやアメリカ、中国だけの問題ではないんです。くどいようですが油断は禁物とお考えください。 GoTo トラベルなんかのんきにやってるのは日本政府だけなんです。イギリスの失敗例なんか勉強してないんですよね。それでは1位のニュースです。
アメリカ大統領選挙、バイデン候補の勝利が目前に。トランプ氏は法廷闘争で抵抗を続ける構え、決着がずれ込む懸念も。アメリカメディアが伝える開票速報によりますと、日本時間の昨日夕方6時の時点で大統領選挙に必要な選挙人数270に対してバイデン氏の獲得数は253人とトランプ氏の214人を大きく上回り、当選まであと一歩と大きく前進しています。これに対しトランプ氏の陣営はバイデン氏が抑えた中西部ミシガンなど3州で法廷闘争に入り、票の集計中止などを求めたほか、中西部ウィスコンシン州では票の再集計を申し立てました。法廷闘争に持ち込んでまでも負けを認めない姿勢といえ、選挙の決着まで混乱が長引く可能性も出ています。
はい、まだ決まったわけじゃないんですけども、ここまでの開票状況を見る限りバイデン候補は当選に向けて大きく前進しており、民主党が政権を奪還する公算が大きくなっています。しかしトランプさんっていうのはやっぱりまともじゃなかったね。確固たる証拠もないのに郵便投票は不正の温床で不正が疑われると言い張り、早くもミシガンなど3州で提訴に踏み切りました。簡単に負けを認める気は毛頭なく、法廷闘争で巻き返すっていうんですね。こうした対応は民主主義の根幹である選挙制度そのものへの冒涜でしょうが、今問題なのはこの法廷闘争も含めていつ頃どういう決着が期待され、どういう政権が誕生し、世界や日本にどういう影響を及ぼす可能性があるのかっていうことでしょう。そこでこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは、大統領選の勝利目前か、バイデン候補が温める経済戦略の注目点はというサブタイトルをつけて、これらの疑問に、答えてみようと思っています。
以上、町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました。さて、今週の放送後期はお休みです。この後5時35分からはアメリカ大統領選について、今日は深堀さん、今日でアメリカ大統領選一色になりそうですか。
しょうがないですね、今日はね。ただ大胆に大胆にいきますから、はい、期待してください。
ぜひこの後もお聞きください。では5時35分から再びお耳にかかりましょう。さようなら。